以前ギリシャに旅行に行った友人から小さなイコンをですねお土産でいただいたことがあります。イコンというのは皆さんご存知でしょうか。イコンというのはキリストの肖像などですね、その聖画の描かれた四角い板でありまして、東方教会ではこのイコンというものを非常に重んじているわけです。今私の書斎の机の前にそのイコンが飾られておりますけれども、実はこの東方教会の人たちはこれを天国の窓、そのように呼んでいるんですね。東方教会というのは、私たちのプロテスタント教会のというのは西方の流れになります。東と西に教会が分裂しまして、私たちは西の、ローマカトリック教会ですね、ローマカトリック、そして東の東方教会、東方教会というのはギリシャ正教とかロシア正教とか、そっちの流れになってまいりますけれども、独特なやはり礼拝式を持って、また神学を持っているんですね。もちろん同じキリスト教であり、三位一体を信じている正統的なキリスト教でありますけれども、この東方教会にはこのイコンからですね、天国を見るというそういう信仰があるんですね。大変面白いものだと思います。私たちプロテスタント教会にはそういった信仰はもちろんありませんけれども、しかしそれと同じような感覚を持つ場所があります。それはこの礼拝であります。この礼拝の空間こそ、それは私たちにとって天国の窓、神の国をこの地上にあって垣間見る、そういう場所であると申し上げてよいと思うのです。そういう特別な空間がここにはあります。旧約聖書の十回その第四回に、安息日を心に留めこれを聖別せよとあります。私たちにとっての安息日、これは主の日の礼拝の時ですけれども、これは単に日常の一場面ではありません。聖別せよとあります。聖別するということは、これは特別に取り分けるという意味があります。言うなればここには日常ではない非日常、特別な時がここにはあるということ、日常とは分断された、そういう空間がこの礼拝である、そういうことが言えます。何よりそこで私たちは神様の御前に立つんですね。このことは牧師も意識して祈りの中で祈るわけです。私たちは今神様の御前に招かれているということを祈ります。そういう特別な時間、あるいは特別な空間を今私たちは体験している、そういう意識を持って礼拝に臨んでいただきたいと思います。で、実はですね、来月4月から少し礼拝式の最初のところですけれども変更しようというふうに考えています。これは錦ヶ丘教会でも長老会で承認しまして、そのように変更することになりましたが、この伝道書においてもそのように変更したいと思っています。どういうふうに変更するか、小さい変更ですけれども、しかし内容的には非常に大きなことなんですね。それは前奏がなりますけども、前奏が終わりますと同時に回収席の方には起立をしていただきます。そして前を向いて司式者が朗読する招きの御言葉に聞きます。 詩編の第124編8節、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、そう詩識者が朗読をします。そうしますと、この招きの御言葉に会衆の方々は全員でアーメンと、そうと、答えていただく、その変更なんです。そんなに難しくないので、また実際に行っていきたいと思いますけれども、つまりですね、これどういう変更かというと、どういう姿勢で私たちはこの礼拝に臨んでいるかということなんです。これまで今日の礼拝もそうでしたが、招きの御言葉として、礼拝への招きなんですけれども、詩編の第100編を詩識者が朗読をします。でその時に会衆は、これは座ったままなんですね、座ったまま。でしかも、この前奏を聞く姿勢、ですから、おそらく皆さん下を向いて祈りをして、目を閉じてこの招きの御言葉を聞いて、おられたのではないかと思います。でもですね、私たちはイエス・キリストによって罪許され、そして神様の御前に近づくわけなんです。近づく、この招きの部分というのは、私たちが神様の御前に近づくというとても大事な時なんですね。でそれをどうして座ったままで下を向いていてよいかと、これ考えてみるとおかしいんです。でもそれが習慣化されてしまう、無反省に、また内容もあまり考えずにそれをずっと行ってきた。本当は神様の招きを受けたわけですから、私たちは喜んで頭を上げてこの招きを受けるべきなんです。私たちの属する全国連合長老会でも、この主の日の礼拝式文を現在検討しているところでありますけれども、やはり少しずつ、これまでの礼拝を見直して、また刷新していく、そういう必要もあろうかと、そのように考えております。つまりこの御前に近づくですね、神様の御前にあるということを意識する、でこのことはすでに信仰の領域にある事柄で、いわば礼拝そのものが人間の理性を超えた次元の出来事となります。でこういうことを私ども信仰の言葉では秘儀、秘儀ですね、秘密の秘に、義人の義、秘儀というふうに読みます。信仰に関わる事柄というのは全てこれ秘儀であると申し上げてよいでしょう。第一コリントの2章、ちょっとこれ開けていただきますと、301ページのところですけれども、301ページ、第一コリントの2章6節7節をちょっと読みますと、こういうふうに書いてある。2章6節7節、しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であるとあります。隠されている。でこれあるスコットランドの牧師は、この秘儀ということをですね、オープンシークレットというふうに言います。オープンシークレット、まあ、訳せば開かれた秘密ということですね。まあ、ちょっと矛盾する言葉のように聞こえますけれども、しかし信仰の事柄というのはやはりオープンシークレット、 つまり全ての人に開かれているけれども、しかし全ての人が分かるわけではないんです。隠されている。でそれは私たち人間の知恵で理解できるものではありません。同じ第一コリントに、神の霊以外に神のことを知る者はいませんありますが、まさにそのように聖霊の働きによって初めて知ることができるもの、それがこの信仰なんですね。あるいは秘義というふうに申し上げているようと思います。牧師が礼拝の中で、これも意識して祈ることがあります。心を高く上げてください。でこれは非常に伝統的な祈りなんですが、なぜ心を上げなきゃいけないかと。つまり私たちの心というのは日常に埋没しているんですね。この普段の生活の中で埋没して、だから高く上げなければならない。聖霊によって神様の御言葉を聞く、そういう耳に、またこの秘義を見る、そういう信仰の目に、私たちは高められていかなければならないんです。本来礼拝は先ほど申しましたようにかけがえのない時間であり、心揺さぶられる時であります。御前に立ち、神様との生ける交わりを体験するわけですね。でもともすると私たちはそういう感覚を失ってしまう。礼拝が慣習化し、形式化して、でだんだん礼拝の感動が薄れてしまうということがあります。でこれは一つには、近代ですね、人間の理性、すべての事柄を人間の理性のもとに置こうとする、そういう近代の、啓蒙主義ですね、そういったものの一つの影響かもしれません。けれどもやはり教会はこの秘義ということですね、人間の理性では説明できないこと、あるいはそれを超えて私たちが見ることができる、あるいは聞くことができること、そこを大切にしなければならない。そこに教会の存在意義があると思うんです。この地上にあって唯一それを知ることができるのはここしかないんですね。教会しかないんです。しかしそこにこの目が塞がれてしまうですね、なかなかこの秘義を捉えることができなくなる。そこにやはり人間の罪の現実姿というものがやはり表されているように思います。さて、どうしてこのような話から説教を始めたかと申しますと、今日の信仰問答では先週のところから引き続いてこの聖餐のことが取り上げられております。でともすると私たちはこのような先ほど申しましたこう秘義を見ることができないですね、そういうこの流れの中で聖餐に対する感動ですね、これを失いかけてしまっているということがあります。聖餐から信仰が抜け落ち、形だけ形式的なものになってしまう、そういう、秘義としての聖餐が失われつつあるのです。ですから先週もお話ししましたような、未受洗者売参ですね、聖餐の混乱というものがやはり教会の中に起こってくるわけですね。洗礼なしの聖餐というのはまさに信仰のない、ただの食事に過ぎません。もっとも食事にもならないわけです。小さなパンのかけらを食べても、コップ一杯のブドウジュースを飲んでも、それはお腹を満たすことにはならないんです。けれども聖餐の中にある秘義に目を留めた瞬間、それは私たちを満たして余りある誠の食べ物、誠の飲み物になります。 それが秘義ということなんですが、今日はこのことについて、もう少し深めてご一緒に考えていきたいと思います。パンと杯に隠されている秘義、あるいはそのパンと杯から見えてくる天国、そこに私どもの心を集中していきたい。で、この聖餐の秘義を受け入れることこそ、私たちのこの礼拝の喜びを取り戻し、そして聖餐に預かる喜びを回復させるものとなると私は信じます。そこで問い78のところ、ここから読んでいきたいと思いますけども、もう一度私はここを読みいたします。問い78、それではパンとブドウ酒がキリストの体と血そのものになるのですか。いいえ、洗礼の水はキリストの血に変わるのでも、罪の洗い清めそのものになるのでもなく、ただその神聖な印、また保証に過ぎません。そのように晩餐の聖なるパンもまたキリストの体そのものになるわけではなく、ただ霊典の性格と方法に従ってキリストの体と呼ばれているのです。ここではまずこの聖餐の印、保証としての性格が述べられております。で、この問いかけですね、パンとブドウ酒がキリストの体と血そのものになるのですかというこの問いかけというのは、おそらくこれは当時というのは宗教改革の時代でありますけれども、ローマカトリック教会とプロテスタント教会とのこの聖餐をめぐる論争ですね、これを背景にしている問いであるということが考えられます。で、これはもっとはっきりしているのは、この次を見ますけれども、第30主述のところですね、問い80のところ、ここはもうはっきりとその論争が展開されてますので、これは次回、また扱うことにいたします。しかし、このローマカトリック教会の聖餐理解と私たちプロテスタント教会の聖餐理解と明らかに違っているところが、あるんですね。皆さんも少しご存知かもしれませんけれども、ローマカトリック教会では聖餐のパンとブドウ酒というのは、司祭が聖別の祈りを捧げたその瞬間にキリストの体と血になるという、そういう教理を持っています。で、これを聖変化、聖書の聖に変化する、変化ですね、聖変化というふうに呼びます。で、これがいわゆるカトリック教会の固い説と呼ばれるんです。固い説というのは化ける体、つまりキリストの体にパンとブドウ酒が化けるというふうに考えているわけですね。それがこのカトリックの聖餐理解であります。まあ、これちなみにですね、少し外れますけれども、カトリック教会の礼拝に出席された方もいらっしゃるかもしれませんが、自分で杯を持って飲むということはいたしません。司祭がブドウ酒を、注ぐ、でそれを飲むということがあるでしょう。あるいは、信徒はブドウ酒に預かることはできないです。で、それはなぜかというと、こぼすから、こぼしたら大変なんです。で、それはキリストの血だからです。で、これ聞いた話ですけれども、こぼれてしまったですね。で、そのこぼれた、ブドウ酒をですね、丁寧に、集めて、でそれをまた飲む、舐めると言った方がいいかもしれません。そういうふうにするわけです。で、床に染み込んだそのブドウ酒、これもその床を削って、そしてその木くずを食したということですね。つまりそれくらいにキリストの血に変化していますから、大変なことなんですね、こぼすってことは。ですからカトリック教会では信徒にブドウ酒を与えることはいたしません。パンをウェハースを、しかも自分で食べるんじゃなくて、司祭が口の中に入れてあげると、キリストの体ですと言いながら 入れるんですね。そういう形、まあ、それはそれだけ慎重なんです。慎重になっている。私たちプロテスタント教会ではそういうふうにはこの聖餐のパンと杯を理解してはいません。ですからこの答えのところですが、いいえと答えます。じゃあどういうふうに理解しているか。私たち改革派の教会ではこの聖餐のパンと杯がそのままキリストの体と血に変化するというのではなくて、それはあくまでもパンであり杯なんですけども、それはキリストの体を示す印、保証である、そう理解いたします。でも注意していただきたいのは、それは単なる象徴ではないんです。象徴としてパンと杯、これどうせパンだからね、ブドウジュースだからで粗末に扱うということはいたしません。象徴ではなくて印なんですね。印なんです。つまりこれに預かることによって、その聖霊点聖餐が示しているところのキリストの体をはっきりと意識する。大切なのはこのパンと杯が指し示しているもの、キリストの体、そこに私たちの意識を持っていかせるものです。それがこの聖餐パンと杯なんです。今日はですね、旧約聖書出エジプト記の第12章のところ、ここを読みました。ここは主の杉越といって、杉越の出来事ですね。イスラエルの人たちがエジプトを脱出していくその最後の災いというのが、ありまして、その最後の災いに、そこから救われて、その災いを免れて、そしてイスラエルの人たちがエジプトを脱出することができたという話なんですけれども、その時にですね、やはりここにその杉越の食事というものが出てまいります。で、これは今日もイスラエルの人たちが大切に守っている特別な食事なんですね。それはエジプトから救われた出エジプトの出来事を指し示し、思い起こすための印、保証としての食事なんです。ですから普段の食事とは違います。ちゃんと区別しているんです。その時は、子羊をほふり、その子羊の肉を酵母を入れない、イースト菌を入れない、パン、そして苦菜を添えて、苦い、ナッパ、これを添えて、それを食べる。しかも急いで食べるって書いてあります、この、12章のところですね。なぜ急いで食べるかっていうと、脱出するわけですから、パンが膨らむまで待っていることなんかできない。だから酵母入れないパンを焼くわけです。そして急いで食べる。これを本当に忠実に再現するわけですね。そしてこの子羊、ほふった子羊の血を家の門に塗る。これが杉越の食事であります。そうしますとですね、子供たちは尋ねるわけです。いつもの食事と違うから、どうして今日はいつも ふっくらしたパンを食べるのに今日はカリカリのパンを食べるの、どうして今日はいつもたくさん野菜があるのにこんな苦い野菜を食べさせるの、聞くわけですよね。聞く。するとそこで親は答えるわけです。その昔私たちはエジプトで奴隷だった。ところが神様は強い力を持ってそこから私たちを救い出してくださった。子羊の血の塗られた家が目印となって、そこを主の災いが過ぎ越していった。これが過ぎ越しの犠牲である。 この救いがあったから私たちはエジプトから脱出することができたんだ。だからこれを食べて神様の救いを思い起こそう。そしてお祝いしよう、ね、この杉越の食事をするたびに親は子供たちに繰り返しその意味を教え語り継いで、そして共同体は命をつないで今日まで続いてきているわけです。この食事は出エジプトの救いを指し示す、そしてそれを想起する思い起こす印であり、そしてその救いの保証となる食事でありました。私たちが預かる聖餐もやはり同じ意味を持っています。私たちの聖餐、その原点は最後の晩餐ですね。十字架におかかりになる直前に弟子たちと食事をされたその最後の晩餐がこの私たちの聖餐の原点、始まりであります。でこの最後の晩餐もですね、これは、福音書を読みますと、杉越の食事なんです。そこで主はご自身をあの杉越の子羊になぞらえておられます。ご自身の十字架の犠牲によって、その流された血によって私たちを神様の裁きが過ぎ越していく、主が私たちの代わりに裁かれることによって私たちが神様の裁きを逃れることができた。ここに神様の救いがあります。で私たちはあの聖餐、パンと杯をいただくときに何よりそのことを覚えるわけですね。この私が救われるために主はあの十字架です。体を裂き、そして血を流してくださった。その尊い犠牲の上に今私たちは罪許され、神様の御前に立つことができるのだということ。このパンと杯の向こうにそのような神様の救いが見えてくる、そのことが大事なんです。それを指し示すものとしてのパンと杯なんですね。そしてもう一つ覚えていただきたい、これはただ見えるだけではない、その神様の救いがそこに見えてくる、それだけではない、このパンと杯を実際に口にして味わうことによってこの救いがこの私の中に入る、封印されるというんです。これは問79のところでありますけれども、問79のですね、そればかりかというところがあります、答えの少し後半のところですけれども、そればかりか、私たちがこれらの聖なる印をこの方の記念として肉の口を持って受けるのと同様に現実に聖霊の働きによってその誠の体と血とに預かっているということ、そしてあたかも私たちが自分自身で全てを苦しみまた十分成し遂げたかのようにこの方のあらゆる苦難と従順とが確かに私たち自身のものとされているということ、この聖霊の働きによってその誠の体と血とに預かっている、そのようにあります。で実はこの信仰が私たち改革派の聖餐理解なんですね。でこれは次週の説教で扱うことになるかと思いますが、プロテスタントでもルター派と改革派ではこの聖餐の理解が違うんです。カトリックとはもう全く違いますけれども、プロテスタントの中でもこの非常にまあ微妙なところでこの違いが出てきます。で私たち改革派のこの聖餐理解というのはこの聖霊ですね。聖霊によってキリストの体に私たちはここで預かっている、一つになるんだと いうこと。カルバンはこういうふうに言います。降下した聖霊は、降下というのは下ってきたんですね。下ってきた聖霊は信仰者を天のキリストにまで引き上げ、その血肉に預からせる。聖霊の働きというのは非常にダイナミックですよね。聖霊は下ってきて私たちを満たして、そして天のキリストにまで引き上げて、その血肉に預からせる、一つになるというんです。この一つになるっていうのは、これは少し前でしたけども、問76のところで、これも聖餐のところでしたけども、聖霊によってその祝福された身からだといよいよ一つにされていくということですというふうにありました。ここにもつながっていますけども、この一つにされているっていうこと、キリストと一つだということは、この方の苦難と従順を私のものとするですね。今日のところにこうありました。あたかも私が自分自身で全てを苦しみ、また十分成し遂げたかのように、この方のあらゆる苦難と従順とが確かに私自身のものとされている。これは非常に都合のよい話なんですけれども、しかしこれが許されるんです。そういうことがこのここで守られる聖餐において起こっているんです。でこれはまさに秘儀なんです。秘儀なんです。そういう、まあ、奇跡の食卓に私たちは招かれて、キリストの体を食しているんです。この誠の食べ物こそ、飲み物こそ、私たちの信仰を強め、励まし、支える。何が信仰を支えるか、自分の強い意志でしょうか、あるいは教会の仲のいいお友達でしょうか。そうじゃないんです。この種の食卓が私たちの信仰を根底で支えます。この誠の食べ物こそ私たちの命になるのです。今日は第一コリントの十章の16節を読みました。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。そこにキリストの血を見る、キリストの体を見るですね。これは聖霊によって私たちの信仰がまさに高められ、目が開かれていかなければ、それを信じて預かることはできませんけれども、私たちはそういう秘儀に招かれ、そしてここで誠の命を分かち合っているんですね。私たちはプロテスタント教会でありますが、プロテスタント教会というのは、説教が中心であって、聖餐はあまり、重んじられていないのではないかという、そういう誤解が、あります。もうこれは誤解であって大きな間違いなんですね。宗教改革者たちは口を揃えて聖餐の大切さを説きました。宗教改革者のカルバンは毎週聖餐に預かるべきだと、そのようにさえ言いました。すぐにも信仰を見失う、この秘儀を見失う私たちのこの霊的な弱さを緩和するため、神様はこの聖餐という見える御言葉ですね、印、保証を私たちに与えてくださいました。この孔子豊岡伝道所の礼拝、礼拝堂、この中心にはこの聖餐卓があります。この聖餐卓も大変立派なものなんですね。これは3年ぐらい前でしょうかね、この聖餐卓を作っていただきました、福島さんの 納屋に置かれていた千段の木を、いただきまして、そしてこれを加工していただいて、この立派な生産卓を作ることができたわけですね。まさにこの回収石とこの石橋団の中心に、生産卓が置かれているというのは、この生産を中心に生産卓を囲む、ね、そういう形になっています。礼拝堂を見るとですね、その教会が何を大事にしているかというのがよくわかるんです。私ももう一つ使えています、錦ヶ丘教会もそう、錦ヶ丘教会の中心、礼拝堂の中心には大きな生産卓があります。大変重いものでなかなか持ち上げることができない、それくらい重い生産卓が一番中心に置かれて、そしてその生産卓の下から赤い絨毯が回収席の方に向かってこう敷かれているんですね。でこの赤い絨毯というのはキリストの流された血を表して、私たちはこの聖餐に預かるときに、まさにそこでキリストの命を分かち合って、そしてここに誠の私たちの信仰を養い、そして保ちですね、励まして、いよいよこの神様の御国に向かって歩みを強めていく、そういう食事が与えられている。罪の許しと永遠の命を確信して、私たちはまた週ごとに新しく歩み出していくことができます。礼拝においてどうかその秘義を豊かに感じていただきたい。それが私たちの信仰を保っていく大切な時なんですね。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる御神様、誠に信仰弱く、ただ肉の目で見て物事を捉え判断し、一喜一憂している私どもの現実がありますけれども、あなたはその中で私ども救いの奥義を見させる、その秘義に向かって目を開かせてくださり、また御言葉を聞く耳を開いてくださること、その恵みを心から感謝をいたします。どうぞ聖餐に預かるたびに、そこに流れているキリストの命、罪の許しと、そして新しい永遠の命をそこに見て、またそれに預かって、私どもの歩みをいよいよ続けていくことができますように、どうぞこの礼拝の時、この特別なる空間をかけがえのない時として、私ども守り続けることができますように、どうぞ導いてください。今日この礼拝を覚えつつも集うことがかなわなかった兄弟姉妹たちを、どうぞ帰りにてください。私たちがここでいただいた恵みを、どうぞまたそれぞれのところに持ち帰り、これを分かち合っていくことができますように、それぞれの働きを強めてください。感謝願い、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の207番をご一緒に賛美いたします。